この8月の初めにあるところでご奉仕を終えまして、夜帰ってまいりまして電車に乗りました。少し混雑しておった電車でして、私も大阪から立ちっぱなしだったんですが、あるところに来たときにこんな声が聞こえたんです。どうぞ。誰に言ってるのかなと思ってキョロキョロとしたんですが、どうも私におっしゃっておってくださる若い中学生の女の子に見えたんですが、どうぞ。ちょっと複雑な気持ちになりました。生まれて初めて席変わってもらった。でもそれを思い切り感謝してありがとうと言って座りました。まあ、周り見ると私より上の方いらっしゃらないように思ったので、それを感謝して、座らせていただきました。ああ、私もこういうふうに言っていただく年が来たんだと思ったんです。若いと思ってたんですが、まあ、それが8月の初めでして、どうもこの8月はちょっといろいろとこう祈りながら考えながら、一つのこうお互い私たち人生の旅路を歩んでますよね。一つのこう移行期が来たかなと思ったんです。最初に私事ですが、自分の人生の旅路、お互い皆さんもそれぞれの旅路を振り返りなさって移行期というのがあったと思うんです。で、私の場合でしたら28、9の時に人生のライフワーク、それまでの仕事を終えて伝道者としての導きをいただいて進学校に行く時、やっぱりそれが青年期から壮年というのか、そういう区分けはちょっと正確じゃないかもしれませんが、それがちょうど移る時にその導きをいただきました。その時に何をしたかというと、主よと呼びかけた。誰かに相談するよりも、主よ、あなたが招いておられるこの導きをどう受け止めたらいいんでしょうか。まあ、それはちょっと正解だった。正解ってやっぱりいいですね。そういう導きいただいた。そして自らの歩みを少しこう展望させていただく時でした。で、二つ目に意識的に あれが移行期だったなと思うのは、この神戸中央教会に来させていただきまして61歳、ご記憶にあられますでしょうか。生まれて初めて入院しました。糖尿病になりました。言っときます。今も完治しましたので薬も飲んでません。その時の教会の祈りを後で聞いて、どっち向いて行ったらいいのか、切実な祈りを祈ってくださって、川原崎が食べるものも食べないで、飲みたいものも飲みないで節制するようにという祈りをお捧げくださった。覚えていらっしゃいます。あの祈りが見事に聞かれまして、体重はずっと一直線なんです。ちょうどその時に私は、まあ、少年60超えた時ですけれども、ちょっとこう大きな移行期だったかなと思って、いろいろと姿勢が変わりました。やっぱりその時何をしたか、あの11時間の入院というのは聖女でした。電話もかかってこないし、主よ、どういうことでしょうか。そしてやはり自分自身、主がこのように私を迎え入れておってくださって、一緒に歩んでおってくださる中で、次の歩みを少しこう展望させていただきました。待てよ、この8月どうぞと言われた一言が、これは老人期に入ってきたのかなと思って、正直おるんです。一つの大きな移行期を迎えたかなと思う中で、やはり約1ヶ月、今も変わりませんが、主よ、誰かに相談するわけではない、主とお呼び申し上げることができる方を知っているってなんて幸いかなと思っています。このお方が私を迎え入れておってくださる、一緒に考えるときを与えてくださり、導きを与えてくださり、また先を展望させておってくださるのは事実であります。皆さんもそれぞれの人生の旅路、移行期となると思いますね。いや、そんな人生のという一つのスパンじゃなくても、一日の中でもある。朝から昼、昼から夕、夕から夕、移行期にこういろんなことがあると思うし、一年間を振り返りましても、まあ、日本はいいですね。春夏秋冬というそれぞれ移行期があります。まあ、そのようにそういう時に私たちは一体どこを向いて、自分自身が誰に叫ぶことができるのか、主よ。今日は長寿祝福礼拝、なぜ今日聖書この箇所からですか。何か思われて、こんな長いところ読ませてと 司会者の方も戸惑うほどに長い2箇所も読まして、まあ、順番ですからルカ校を聞きました。私もいろいろ祈りながらやっぱりここだな、導きだなと思って開かさせていただいた。開いていただいた箇所、皆さんよくご存知の箇所です。受難週を前にしますと、ああイエス様が平和の印と言われるロバの子に乗ってエルサレムに入場してくれるところですよね。ちょっと日曜日のパームサンデーと言われる時の出来事が、28節から44節まで、これ日曜日の出来事で、司会者、聖書朗読者も思わず止まってしまったんですが、いやもうちょっと読んでくれて、45節から48節、これは月曜日の出来事、いわゆる宮清めと言われているところです。で、イエス様が旧約聖書で予言されていたように平和の主として軍馬にまたがらないでロバの子にまたがってエルサレムに入場なさった。その入場なさったイエス様に対して人々はどういう反応を示したかな。どうも今日ここに登場する人は弟子を含めてイエス様のお心にかなう人々、この時ですよ、イエス様のお心にかなう姿ではなかったんです。反面教師のして今日私聞きたいと思う。二つの最初グループがいますね。弟子たちが大勢、そして他の弟子たち以外の人たちも群衆がですね、イエス様に賛美を捧げて入場をウェルカム、歓迎している記事があります。でその時歌った歌が38節に、主の名によって来られる方、王に祝福があるように、天には平和、糸高きところには栄光、賛美捧げているんです。でその大勢の弟子たち、まあ、12弟子以外の人たちもいましたが、そして群衆たちはこの賛美を持ってイエス様をウェルカムしていましたが、どういう方として迎えているかなんです。確かに弟子たちは、ああこのイエス様があのダビデのようにこの国を回復させてくださるイスラエルの王だ、いやソロモンのようなああいう人だではないだろうか、そういう喜びを持って迎えられているんです。まだこの段階では数日ごとですね、十字架にかかられることずっと前に喋って語っていらっしゃるのにまだ分かってないんです。群衆たちは当時このイスラエル、ローマの国の支配の中にありましたから、私たちは神様に選ばれた民だから、こういう異邦の国々に支配されるのは耐えられないというので、この国をまさにもう一度神に選ばれた国として回復させてくださる王として歓迎しようとしたんです。そういうグループがいました。でもう一つはですね、一気に飛びますけれども、39節から40節を見てください。ファリサイ派と言われる宗教家たちです。で彼らはもう耐えられないんです、そういう歓迎されているイエス様を見て。どういう迎え方をしたかというと、拒絶するんです。ユダヤの宗教家たちは権威を持ってイエス様を妬み亡き者にしようとした。そうした様子を見られたイエス様が41節以降から41節から44節まで見ていきたいと思うんですが、イエス様このエルサレムにずっと近づいてこられて都が見えたときに、この41節見てください。エルサレムに近づき都が見えたとき、イエスはその都のために泣いて言われた。あとで少し丁寧に言いますけれども、ルカによる福音書の中でイエス様が泣かれたのはここだけです。その弟子も含んでおりますが、そのこの時の群衆たちやこの指導者たちを見て、イエス様がもたらしてくださるところの本当の平和の道を見失ってる。書いてますね、42節に言われた、もしこの日にお前も平和への道をわきまえていたならば、 と言いますけれども、44節見てください。お前とそこにいるお前の子らを地に叩きつけ、お前の中の石を残らず崩してしまうだろう。それは神の訪れてくださる時をわきまえなかったからである。イエス様を通して神様が訪れてきておってくださるのに、わきまえていないって言ってました。見過ごしてる。いや、もうあるものは拒んでる。このようにしてきてくださった神の御子イエス様に対して無知だって言ってらっしゃる。そのことに対してそのままでいるならばイエス様は泣かれたんですよ。イエス様来てらっしゃるのに、その状態である民たちの姿を見てイエス様泣いてらっしゃる。このままでいくならば滅びしかない。歴史の中ではここに書かれているのは、その後あのユダヤの人たちに対しては紀元後70年、イスラエル旅行行かれたら、あのマサダというところのところで最後あの紀元後72年でしたかね、国家が滅びる時が来ます。そしてユダヤ人にそこから散らされていきますよね。直接的にはそのことも指しているんですけれども、このイエス様を拒み続け、本当の平和の君としていらっしゃった方を拒み、無視して受け入れようとしない、そのことに対してイエス様は泣いてらっしゃるんです。だって群衆たちもね、これが4日後にあのイエス様が十字架にかかれた時に、かかる前にイエスを十字架につけようと言った人たちですよ。大歓迎しながらイエスを十字架につけようと。それはイエス様は分かってなかったから。イエス様は泣かれたのもう一箇所あるんです。これはヨハネによる福音書の中にあります。ご存知の方多いと思いますが、あのラザロがよみがえる前に、マルタとマリアの兄弟ラザロが死にましたね。もう死んだらおしまいだ、イエス様せっかく来てくださいましたけども、もう死んだらおしまいですからと言った時にイエス様涙流されたんです。イエス様を通してのこの救いの道は死では終わりでない。そのことを知らないでそのまま悲しんでいる人たちに対してイエス様涙を流された。言うならば、人類が持っている罪と死と滅びに対して無頓着で受け入れようとしないものに対してイエス様は今までも涙を流してらっしゃるんです。私たちは涙をすることいろいろあるかもしれません。人生いろいろ苦しみながら戦いながら通って、私も人一倍涙もろいんです。ちょっとだから感動するとすぐポロポロと涙出るので、教会で一生懸命抑えますけれども、まあそういう涙すること多いかと思いますが、イエス様は人類のこのイエス様に対して無頓着で罪の状態のままでとどまっている、受け入れようとしない、死の虜の中で囚われたままで解決の道を見出していない、そういう私たちを見て涙流していらっしゃる。今も変わりません。皆さんいかがでしょう。このイエス様は今も私たちに語りかけ、私たち一人一人に訪れてくださり、その声を退けますか。人生の節目節目、移行期と言いました、その時にこの方に迎え入れて、主よ主よとお呼び申し上げることができるというのは、なんと幸いなことでしょう。これが寛容なんです。ご安心ください。今日そんな長い話しませんから。続いてもう一つ、月曜日の出来事のことが45節に出てまいります。続けてイエス様がエルサレムの都にその神殿があるところに入られました。まあ、聖書は沈黙してますけど、私ここでもイエス様涙流してらっしゃったと思います。その神殿、神様に礼拝を捧げる場所なんですよ。当時ユダヤの人たちはその捧げ物、まだイエス様の十字架のこと、あの恵みに扱ってませんから、動物の頬振ってその血を注ぎかける、また、通用する通貨に両替するという、そのために捧げる、そのことを通して礼拝を捧げていたんですけども、どうもですね、宗教的な儀式の中に虜になっている人々、宰相たちもその両替をするところの、いわゆる元締めだったんです。 もう私の家を強盗の巣にしてしまったら、本来礼拝を捧げる巣を忘れてんじゃないか。もうそれを聞いた最初をはじめ宗教家たちや指導者たちはイエス様に対する怒りがもっとエスカレートしているのが47節に書いてある。こんな彼らに対してイエス様は痛みを持った愛を持って、このまま行くと神の民は滅びていく、断腸の前でこれ叫んでらっしゃる。イエス様は言うならば、本来礼拝をする場所に、本来の場所に戻そうとしてらっしゃる。ところが人々はそれを無視して、自分たちの一時的な満足のために永遠の救いを無視している人々の姿がここにあるんです。一時的な満足のために、金儲けのために。あ、お金儲けることは悪くないですが、そのことを強盗の巣のようにしてしまっている。十字架にかかって死んで復活してくださったイエス様、私たちはこのお方に対して困った時だけの神頼みで終わっていなければ幸いです。一時的なことで、何でも祈ったらいいんですけれども、それだけで終わっていないだろうか。永遠の救いを失っていないだろうか。私は今日この箇所から今の私たちにイエス様は問いかけていらっしゃいます。あ、そうか、死んでに行かなきゃならないのか。どなたかと同じようにイスラエル旅行行かなあかんな。皆さん、私たち死んで今どこにあるんでしょう。二つ目の聖書の箇所を開いてください。コリントの信徒の手紙1:6-19節から20節。愛する皆さん、今私たち一人一人が死んでんだと言ってらっしゃるんです。イエス様が十字架にかかって私たちの身代わりの死を遂げ、罪の贖いのために血を流し切ってくださった、神の御子の尊い血が流された。私たち、神様はあなたの神殿してくださいと私たちをお願いしたら神殿していただけるんじゃないんですよ。イエス様が血を流してそうしてくださったからこそ私たちを神殿としてくださったんです。もう私のものじゃなくて神のものだ。ちょっと聖書読みましょう。コリントの信徒手紙1:6-19-20。知らないのですか、あなた方の体は神からいただいた聖霊が宿ってくださる神殿であり、あなた方はもはや自分自身のものではないのです。あなた方は代価を払って買い取られたのです。だから自分の体で神の栄光を表しなさい。イエス様がご自身の方から私たちを神の神殿とするために御子イエス様を十字架におかけくださった。で、神のものとしてくださっている、その神殿なんです。この神殿に今私たちに何を宿しているでしょう。許されている恵みの中にいますけど、愛も変わらず罪のどすくらいもので残ったり、自我の塊になったり、この世のものだけで振り回されてしまったり、もう自分のもんじゃないんだよ、神の神殿なんだよとおっしゃってらっしゃる。私はもう一度この年ここを読みまして、皆さん、聖霊の宿るということはイエス様が宿っていらっしゃるということですよ。イエス様というのは絶対的なお方なんです。永遠から永遠までいらっしゃるお方なんです。全知全能の神なんです。まさに愛のお方であり、正しいお方、そのお方が私ども自身を神殿として売ってくださる。すごいことです。考えたら。私は今回こう読みながら、ちょっと体を踊りました。席を変わってもらわなきゃならない年なんですけど、体が踊りましたよ。そうじゃないですか。神殿とされてるんです。絶対的なお方が、お宿りくださるところ。この私を神殿としてってくださる。以前、老生徒の方が、 こんな証をしてくださいました。もう年を重ねると年齢的にはどんどんどんどん老いてきます。もう杖をつかなきゃなりません。でも霊的に老えることはない。これクリスチャンの証じゃないですか。霊的に老いることはない。杖をつきながらでも。若い人だってそうですよね。どうぞこのお方を主と呼ぶことができるのです。最初私は人生の移行期と言いましたが、一日一日ミリクイのところで、主よ、あなたは私のところに訪れてくださって、私の救い主となって、私の主となって、もったいなくもあなたのものとして神殿としてくださって、あなたが宿ってあってくださる。老いることはないですよ。そしてそれぞれの人生の移行期に、若者は若者、壮年夫人は壮年夫人、まあ、私も老人期に入ったものはその間、主よ、あなたですね、感謝します。私はこの夏も正直踊り上がりたくないぐらいの気持ちでいます。どうぞ成就祝福の礼拝でありますが、イエス様を主とお呼び申し上げるこの方、どういう関わりを持って生かしていただくのか、そこに従う中に神の祝福の根源があるんです。ご一緒に歩いてまいりましょう。お祈りいたしましょう。